まあ、先週はイースターで特にイエス様の復活を覚える週でしたが、何か一回だけでは物足りないなという、なんかちょっと寂しいと思って、今日も特にイースターではないんですが、テーマとしてはイエス様の復活ですね。もう一度賛美やまた御言葉から共にしばらく見たいと思います。今日は黙示録の1章の17節から共に見たいと思います。黙示録の1章の17節、聖書の終わりの方になりますが、477ページ、最後477ページです。まあ、この黙示録、ヨハネの黙示録と題してますが、これは黙示録はこのイエス様がその栄光と力を持って現れる、ここに掲示されるこの書ですね。王の主の主として紹介されています。著者はヨハネですが、まあ、このイエス様が世を去ってからだいぶ経ってますね。でヨハネがおそらく90歳ぐらいでしょうか。かなりご年配ですね。そしてまあ、この最後の弟子として残っているような、そんな時期だろうと思いますね。さまざまな困難な中に置かれてますね。このヨハネはどんな状況にあるかというと、迫害がものすごい大変な迫害があり、まあ、追放されたんですね。パトムスとまでそこに暮らしているわけですね。いろんなこの兄弟姉妹の激しいこの迫害の中に置かれています。でもこの黙示録のテーマはイエス様ですね。イエス様の啓示、イエス様が主の主、王の王として紹介され、そしてこのヨハネがこのイエス様と、まあ、いわば幻で出会うんですが、その時には地上の時、ともに歩まれた時とはかなり違うイエス様ですね。ですからヨハネは親しくイエス様と歩まれたものの、こう見ますとですね、その目の前に倒れるほどですね、驚くようなこう姿です。まあ、そんなこう状況の中にあるヨハネですね。いろんな迫害の中にあります。時としてですね、そういう世の中、まあ日本はとてもそういうことはあんまり、まあある一種の迫害ありますよね、確かに。でも例えばこの信仰のために殺されるとかいうような迫害はないですよね。でも今はですね、実はあちこちそういうことも起きてます。エジプトのコプトの、ね、信者たちが本当にかなり大変な迫害にあってます。いろんな国でそういうことを見ます。まあ、でもそのような中にですね、ありますと時としてはどうでしょうか。私たちはそのクリスチャンが弱く感じるかもしれませんね。あるいは何か世が勝つように感じるかもしれません。キリストは果たしてそれで勝ったのかなと思えるかもしれませんね。いろんな迫害の中に置かれると、しかしながらこの黙示録はテーマとしてはこの勝利者の主ですね。で今日はこの勝利者なる我らの主についてこの箇所から見ていきたいと思います。ここでヨハネはイエス様と出会い、あまりにもですね、それが驚く姿でその目の前に倒れ、そしてこの主の王の主の主をですね、前にひれ伏すわけです。17節からお読みします。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右の手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最小であり最後であり生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスの鍵を持っている。そこであなたの見たこと、 今あること、この後に起こることを書き記せと、このようにですね、まあ、ヨハネが、イエス様の、まあ、キリストの、すなわち栄光されたキリストですねの姿を見ますと、その前に倒れ、そして死者のようになったが、そこに主がヨハネに手を触れ、そして呼びかけているわけです。でその中で特に今日注目したいのは、イエス様のお言葉ですね。恐れるな、17節後半、恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが身を今いつまでも生きている、また 死とハデスとの鍵を持っている、というこのね、主のお言葉のこの部分を特に今日ですね注目したいと思います。我らのこの勝利者なる我らの主、まあ、我らの主はその死なれたということですね、死んでくださったということですね、まあ、これはもちろん十字架で死んでくださいました。ヨハネがここでこのイエス様とキリストと話してますが、主と話してますが、主がそこで自己紹介してますのは、最初であり最後である、他のところではアルファでありオメガである、永遠の主だというですね、永遠なる方です。それはヨハネは福音書においても強調されましたね。このイエス様が初めからおられたというですねこと、イエス様が人となり世に来られ、そして十字架にかかられ、それは各福音書で取り上げられてますし、そしてそれは各、それは人の働きにおいても大きく取り上げられ、またその書簡手紙においてもそれが大きなテーマですが、ですからイエス様は、本当にイエスキリストは文字通り十字架で死んでくださいました。でもですね、このヨハネの活躍している時代には、なんとですね、このイエスキリストは十字架で死ななかったと言っている人がいたんですね。まあ、これはちょっと難しい話になるんですが、哲学的な観点からそのように彼らは言ってるんですね。グノーシスというんですが、まあ彼らはですね、まあ何て言えばいいんでしょう、まあ簡単に説明すると、結局そのキリストという神は死ぬことは不可能だと考えたんですね。哲学上そんなのありえない、神なんか死ねないんだから。だからその十字架ではイエスという人間は死んだけど、キリストという神という、 こう霊がね、その先にこうスーッとこうイエス様から出てね、でこうキリストは死んでないこんな、まあもちろんこれは聖書の教えではないですよ。このような間違った教えは今もいろいろはびこるんですね。聖書に反する教えを人はしますけれども、聖書はそんなことをもちろん教えてません。ヨハネも、またこの福音書も、また聖書全部は一貫してですね、このイエス・キリストはお一人でありさっきのようなね、分裂したものではないし、またそのキリスト、すなわち神ご自身が人となって、その方が文字通り十字架で死んでくださったというですね。だからイエス様もそのように自己紹介してるんですね。生きているものである、私は死んだがですね、まあこのグノーシスたちの教えは間違ってますね。ヨハネはそのことをずっと対抗してきたんですけれども、まあこのようにイエス様が死んだということですね。でキリストは私たちの罪のために死なれました。それが もちろんずっと聖書の中に強調されますね。決してこの死は偶然や、あるいは何かの失敗やそういうものではなく、これはその昔、創造の以前から神様がご計画されたキリストのお働きですね。私たちのために、すなわち罪人のために死んでくださるという、神様のご計画の一環としてイエス様が来てくださいました。だからこそイエス様が地上に来られ、だからこそイエス様は私たち人間の罪の罰を十字架で負ってくださいました。神様は罪の裁きを死ですと宣言しました。 まさしくそうですね。私たちは罪を犯すと死ぬんです。神様との縁が切られます。そういうお交わりに預かれないんです。でそのようなこのために主が私たちに代わってその死という裁きを受けてくださいました。これこそこの福音の中心ですね。本来私たちは罪ゆえに死ななければならないけれども、神様が御子イエス様を使わし、そして代わって私たちの罪を負い死んでくださった。まあそういう意味では今日どうでしょうか。お集まりの皆さん、ご自分の罪をどう考えますか。しばしばですね、ちょっとした問題、まあ完璧ではないんだけど、真面目でいい、なかなかいい人間だから大した大きな問題ではないと思われる人も、まあ、少なくないんですけども、でも聖書を見ますと、本来私たちは死ななければならないほどの、すなわち大変な罪を犯した。それは人間的な価値観ではなくて神様の御前ですよね。神様がそのように私たち人間の罪を深刻な問題として見ておられ、そしてそれがためにキリストが代わってその罰を十字架で受けてくださいました。本当に私たちを救うためにこのようにイエス様の死によって、私たちはそのことを信じることによって永遠の命をいただくことができます。でこの18節には、生きているものである私は死んだが、身を今いつまでも生きているとありますね。私は死んだがというこの表現の中にはですね、まあその文法上からするとですね、これはですね、イエス様が自ら死んでくださったという言い方なんですね。まあそれを明かしする箇所もいろいろあります。一箇所ですね、ヨハネの10章の18節ですね。イエス様自らおっしゃられたお言葉ですね、このようにありますね。ヨハネの10章の18節、199ページになりますね。199ページ、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。どうでしょうかね、皆さんこんなふうに言えますか。私は自分の命を捨てる権威があります。これ自殺の話じゃないですね。自殺は捨てる権威があるからするのではなくて、まあ、捨てる権威がないのに、まあ、自分の命を粗末にすることですね。そしてまたその命を得る権威がある、まあ、これは言えません ね、まあ、イエス様はすなわち自分は命を捨てます。私たちのために自ら捧げます。十字架の場面を見ますと奪われたようには映りますね。でもそうではないんです。自らの命をお捧げくださったし、また3日目によみがえりましたが、それは自らの命をまた得てその権威を持っている方ですね。そのようにイエス様がこの死んでくださることをお選びくださったんですね。進んで死んでくださったんですね、私たちのために。それは私たちがこの罪の裁きから解放されるため、それは私たちにその豊かな永遠の命が与えられるためです。さあこの黙示録の1章18節に戻りますと、そういうことで、私は恐れるな、恐れるな、私は最初であり最後である、生きているものである、私は死んだが、身をいつまでも生きている、とこうあるわけですね。この我らの主は生きておられる、決して死んではいませんね。ヨハネはまあその地上でよみがえったイエス様と出会いましたが、ここではそれからずっとね、何十年でしょう、 後ですねにもう一度この、まあ、幻ですがこの生きているイエス様と出会います。天におられ支配しておられる権威あるこのキリストですね。この我らの主は生きておられる、まあ、それはもちろん今もそうですね。イエス様キリストはよみがえられたんですね。確かにイエス様は十字架で死んでくださいました。これは福音の中心のメッセージですがそこで終わるのではないんです。よみがえったんです。もしもイエス様が十字架で死んだだけでよみがえらなかったならば、まあ確かに偉大な殉教者ですが、しかし殉教者に過ぎないでしょうね。すなわち私たちの救い主にはなり得ないわけですが、しかしながらよみがえりました。で、歴史を見ますと殉教者はいくらでもいます、まあ、キリスト教の中にもありますし、あと他のいろんな分野、政治的な分野や他の宗教もあります。なくはないんですね。でもそういうものは殉教されたけれどもよみがえってはいないですね。イエス様はよみがえりました。まあ、今のキリスト教ではどうでしょうかね。十字架というのはこのキリスト教のシンボルですね。この教会の上にも十字架がついたり、いろんな印刷物に十字架がガンガン乗ったりします。まあ確かに中心的なことですが、墓というかね、空の墓もう本当にもっとある意味中心的なシンボルかもしれません。なかなかシンボルにはできしづらい面があるんですけど、でも本当にイエス様が死んだだけではなく、いや、よみがえったんですね。よみがえってそして生きておられますね。本当に私たちこのヨハネも含めた弟子たちは行った先々に何を語ったか、いつもイエス様の十字架、そしてそこで終わりません。でもイエス様はよみがえったんです。今も生きておられます。今も働いておられます。今も共にいてくださいます。このようにですね、彼らは語りましたね。本当にこの墓はイエス様を抑えきれなかった抑えられなかったんですね。そこには番兵もつけましたが無意味ですね。番兵も何の意味もなかったです。イエス様はよみがえったんですね。勝利者なる主ですね。この死に打ち勝ったんです。で、このキリストの弟子たちヨハネ含めですね、このよみがえってイエス様に出会いましたね。イエス様が現れました。当時のヨハネも弟子たちもどうですか。福音書などを見ていきますとですね、彼らはそのイエス様が十字架で死ぬことについてはある意味予測してなかったですね。考えてなかった。とてもそのことを通してどうなったかというと、もちろん悲しくなりましたが、非常にその絶望的にもなりましたね。もう自分たちが抱いてた希望が全く飛んでしまった、なくなってしまった、もう何にもこうない、残ってない、そんなこう状況になりました。まあその死後ですね、誰一人イエス様のよみがえりを期待していません。そうですよイエス様がよみがえりましたとこの女性たちが話しますと信じません女性の変な話だとまあ男性もよくそう考えるかもしれませんねでもそうなんですね。女性たちが何かこうね、変な話をしている、そんなことはありえない。でも後にその最初の日曜日に、最初の日にエマオの途上途中、二人の弟子が主と共に語り合い、そして目が覚め、あ、イエス様は生きてるんだと、この女性たち言った通りなんだとこう気づき、後にはその同じ夜ですね、イエス様がエルサレムのあの部屋ですね、皆さんが10人の弟子が集まっているところに来て現れました。 そしてそれから40日間の間、何回も何回も何回もいろんなところでいろんな形で現れ、いろんなことを教え、そしてなんとですね、福音書には記されてませんが、パウロのあの第一コリントに書いてありますように、ある時なんと500人以上の方々に一度に現れました。まあこれは瞑想ではないですよね。そして後にあのイエス様の嫌っていたパウロにも現れました、ね、イエス様は確かに生きておられますね。そのように本当にその証拠が十分にあります。でこの人たち、ヨハネも含めたこの弟子たちは全く希望を見失っていたけれども、イエス様と出会うことによって希望に満ち溢れ、この福音を各地で命がけにイエス様の十字架とそして蘇られたことを語り、多くの人が救いに入れられました。でこのキリストは今日も生きておられます。まあこの18節にありますように、生きているものである、私は死んだが見よ、いつまでも生きている。そうなんです。ヨハネもその十字架の3日後に会い、生きているイエス様と出会いましたが、それからまあどうでしょう、60年ぐらい経っているのかちょっと分かりませんが、でもだいぶ経っている後でこのようにまたイエス様と出会い、そしてそれはもちろん今日も私たちの主は生きておられます。生きておられますね。主は今日も生きておられます。イエス様はよみがえられて、そして死に打ち勝ちました。イエス様に似たものは誰一人いません。まあ聖書の中によみがえった人物も何人かいますよね。例えばラゾロ、ね、いますよね。ラゾロ、イエス様によってよみがえりましたが、どうですか、そのままですか。栄光された体は ではないですよね。普通の体でよみがえって、そうするとラゾロなんか今なんか会えますか。会えませんよね死にましたよね、後からね。だからあの聖書の中で何人かはこうよみがえる、こうそうい こう場面もありますが、しかしながらその後また死に負けて、まあ、あの世に行ったわけですよね。しかしながらイエス様は違います。イエス様は生きておられます。主の主、王の王として、勝利者として今も生きておられ、そして本当にいつまでもそのように生きておられます。最後のこのイエス様がですね、私たちと共に最後までいてくださると約束しておられますね。でこの主は、我らの主は結局生きておられますが、それだけではなく、我らの主は死に打ち勝ったんですね。打ち勝ちました。18節ですね、見ますと、生きているものである、私は死んだが見よ、いつまでも生きている、また死とハデスの鍵を持っている。死とハデスの鍵を持っている。この死とハデスですね。ハデスは、まあ、ギリシャ用語でいうこの、まあ、死人の世界というかね、死者が住むところというかね、そういう、こうハデスですよね。まあ、他の表現でいうと地獄という表現も時には使われますが、まあ、死者の世界ですね。ハデスですね。でこの死とハデスの鍵を持っている。イエス様はそう言うんですね。我の主は死に打ち勝ったんですね。どうでしょうか。こう考えますとですね、死はこれまで一度も負けたことがなかったわけですよね。そうでしょ。あの有名なアブラハムにしろ、モーセにしろ、ダビデにしろ、その墓が、まあモーセの場合は墓はないんですけど、それはちょっとね、どこで埋められたかわからないんだけども、でもこのダビデやアブラハムの墓がちゃんとありましたよね。ですからその死に打ち勝ったことはないんですが、しかしながらイエス様は打ち勝ちました。この 鍵という表現がありますね。また死とハデスの鍵を持っている。鍵と言いますと何かこうロックされたものを開く、あるいはまあそのもう一つの使い方はこう謎を解ける、すなわち答え、鍵となる、答えとなる、ね、鍵というかね、そういう。でこの死というのはどうでしょうか。私たち人間にとってみればある意味謎ではないでしょうか。行ったことがありません。で行った先から戻った人は、まあ、イエス様以外にいませんよね。だから例えばあそこはどうですかとこう聞けないわけですよね。そういう意味では謎ですよね、私たちにとってみれば。しかしながら私たちの主は死によみがえり行ってきてくださった、その謎を解けてくださったですね。本当にこの私たちはそういう意味ではこの死後の世界はどんなものなのか、キリストを通して知ることもでき、また安心できるわけですね。すなわちこのイエス様を信じることによって死後何があるか、それは主と共に住まうことができる永遠の命が約束されているということです。残念ながら死というテーマは、まあ、少し怖いというかタブーというか嫌なお話ですから、それをあまり触れないようにね、人によってはします。しかしながら死を無視したからそれがどっか行ってしまうものではないんです。私たちはいつかは巡り合いますね。ですから本当にクリスチャンとしては主がその死に打ち勝ったという、そして私たちにその勝利を下さるというですね、すなわちキリストは私たちのために死に打ち勝ったんです。イエス様を打ち勝ったんですが、それはご自分のためというよりも私たちのために打ち勝ったというですねことですから、それが本当にすごいんですよね。この鍵は先ほどは謎とかね、謎を解けるその答えとかいうことを意味しますと言いましたが、それともう一つはやはり権威を表しますね。まあ特に当時は鍵と言いますと町の鍵とかね、そういうこうすなわちこの町をの権威を象徴する、イエス様がそういうようにですね、この死に打ち勝って、その死に死に、 こう死に対する権威を持っているお方ですね。よみがえりました。その勝利はご自分の勝利だけではなく、それは私たちのためであり、そしてこの私たちにそれを与えてくださるんですね。ちょっと一箇所箇所変わりますけども、第一コリントの15章ですね、15章の20節からですね。まあ、この15章は本当にずっとこの一つのテーマですよ。復活です、蘇りですね。素晴らしい章です。まあかなりここから説教したら何回も説教できますけども、15章の20節からですね見ますと、このように記されています。341ページ341ページ、第一コリント15章20節。しかし今やキリストは眠った者の初報として死者の中からよみがえられました。眠ったものというのは、これはクリスチャンの死を指しますね。だからその死んだクリスチャン、死んだ信者のですね、初報として死者の中からよみがえられた。で初報と言いますとどういう意味ですか。初報というのはそれに続いて実るものがあるという意味ではないですか。そうですよね。イエス様は初報しかし私たちはそれに続くんですね。すなわち初報というのは最初にね、実るものですが、それに私たちは続いて実ってよみがえりに預かるという、こういう表現なんですよね。21節というのは、死が一人の人を通して来たように、死者の復活も一人の人を通して来たからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。しかし各々その順番があります。まず 初報であるキリスト、次にキリストの再臨の時にキリストに属するものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。最後の敵である死も滅ぼされますね。イエス様は死に打ち勝ったんですね。そしてその死に死を滅ぼすんです。まだその途中、ある意味途中ですが、最終的にはそのようになるわけですね。それが私たちへの保証です。イエス様がトップバッターというかね、初王なんですが、私たちはそれに続くというようなお話なんですね。だからこれは決してこの勝利というのはイエス様独自のものではなく、それは私たちへのものですね、も含まれています。そういう意味では私たちは本当に解放された。信者にとってですね、死というものはどういう表現になるか、まあ、ここではその眠ったもの、皆さん夜眠るということは嫌なことですか？一日一生懸命働いて夜ぐっすり眠れると気持ちいいもんですよね。眠れないとまたちょっと朝はね、あれですけど、だから眠りね。あるいは他の箇所ではですね、船がこの港を出る、旅に出る、旅っていうのはみんな嫌な話ですか？旅なんか楽しくないでしょうかね。死を旅と例えたり、あるいはこの天幕を畳み、その家に引っ越す、まあここは仮住まいとして教会はね10年ほど今は住んだわけですが、今度新しいところに行くっていうのはみんな嫌がってますか？楽しみではないでしょうかね。そういう意味ではこの死というのはですね、クリスチャンにとってみれば怖い嫌なお話ではなく、そこは期待に満ちた。それはなぜかというと、私たちの主はそれに打ち勝って今も生きておられ、その勝利を私たちに与えてくださるからです。ヨハネはさまざまなこの迫害の中に置かれるこの人物ですね。もう90近く年寄りです。本当に大変な中にありますが、しかしそこで主は勝利を持っている主と出会い、この黙食が与えられましたね。この本書がイエス様がこの先ほど読んだこの18節ですね、生きているものである私は死んだが、身をいつまでも生きている、また死とハデスの鍵を持っている。私たちの主は確かに十字架で死んでくださいましたが、それは私たちのためです。でもそこで終わったのではなくて、蘇ったんですね。蘇りました。そしてその蘇り、その命を私たちに与えてください。すなわち私たちも蘇ることができるというですね、今も主は生きておられます。勝利者です。本当に私たちはそういう意味ではこの世の中に様々起こりますね。今もいろいろニュースで出ます。どうなるんだろうと考えますが、でも勝利は保証されています。様々な問題途中ありますが、最終的な勝利は主によって保証されているんですね。だから私たちはぜひですね、そのことを覚えていきたいと思います。最後に第一コリントの15章の一番最後の部分を読んで終わりにしたいと思いますが、第一コリントの15章の343ページになりますが、55節、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか、死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。これが このイエス様のなさった十字架とよみがえりによるイエス様のなさったことですね。勝利をくださいました。死に打ち勝ってその勝利を私たちに与えます。そしてさらには58節ですから、まあそういうことだから、私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているからです、ね、結局勝利が保証されてますから。だから途中でいろいろ困難に出会います。注意しないと、そういう困難に惑わされ、そしてこの行き詰まってしまうこともありますが、でもここではですからそうしないよ、ね、固く立って動かされることなく、いつまでも主の業に励みなさい。なぜですか？主は勝利者です。そしてその勝利が私たちに与えられたものですから。だからそのことを確信し、困難な中でも、あのパトモスのヨハネも本当にこの追放されて大変な目に遭ってますが、勝利の主と出会います。そして勝利の書を書きます、ね、本当に私たちもそのように主と共に歩んでいきたいと思います。私たちの主は勝利の主ですね。勝利者なる主です。そしてその勝利を、自分一人にのためではなくそれは私たちのために勝利を勝ち取ってくださったのですから、それは私たちのものでもあります。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。主は本当に十字架にかかられ、3日目によみがえられ、その勝利を勝ち取ってくださった。死に打ち勝ってくださった。今も生きておられ、勝利者なる主であり、本当に私たちにその勝利を与えようとしておられることを覚え感謝いたします。どうか私たちはヨハネの時代と同じく、時にはさまざまな困難、苦難、問題に直面しますが、しかしながら主は勝利を保証しておられることを見落とすことのないように、そのゆえ本当に私たちは固く立って動かされることなく、いつも主のお働きに励むことができますように、勝利を確信し前に進むことができるように、どうかアラス様に目を留めさせてください。勝利者なる主、この主は今も生きておられ、その勝利を私たちに与えてくださることを心から感謝いたします。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。